ミルクホール
出張場。どういう始まり方やん。
本日のミルクホール出張所は、
はい、
あえればこと、
はい、編集石井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか2人のラジオって、はい、超久しぶりじゃない
ですか。そうですね。いつもほらあのお隣にあの
東がいるんです。
ほんわかしたふわふわしたあの方がいるんで、
そうそうそう、半年もっとぶりかもしれない、
かなり久しぶりだと思います、
ね、お久しぶりです。
いつもだったらあやねまこですって言った後に、あずましるですってい
うから
ふにゃーっとした感じの、
そうそうそう、あいつがいない、直前まで LINE してたからいない感はないけど、
あずまさん聞こえてますか。
あずまさん聞いてる、聞いてないな。
まあ多分来月に来ていただけると思う
ね。
はい、ということで久々の2人でございまして、
ね、
まあ、フリートークと呼ばれてもっていう、
そう、自由なトークです。なんか言ってたじゃないですか。
ああ、あの、まあ、ゾッとする話というか、
何
ちょっとこう、
なんか、
あ
の、お化け、
冷静に考える
ゾンビ。
いや、実はこの間、
はい、
このラジオが今公開してる、
はい、
ホットミルクのホームページって、うん、大体月にどれぐらいの人が来てるんだろう、
はい、って思って、はいはいはいはいはい、
30人ぐらいと思ってたんですよ、今まで。
そんなわけない、どっちどっち、分かんない、怖いよ。そんだけでもっと多いでしょうって。
あの、毎月その一応あのうちのホームページを管理してる人がそのホームページのアクセス数はちゃんと管理してるんですよ。
はいはいはいはい、
僕はあの今まで武将だったもので、あの聞いてなかったんですよ。
まあ係の人がいるからね、まあ、
ちょっと 別部署なんで、うん、ホームページとはっていう、はいはい、でこの間改めて聞いてみたら、この間はね、10月はね、リニューアル号だったからねって言って、1万、
1万
以上のアクセスがあったよ。
1万
このホームページに。
すごいすごい。
ってことはこのラジオってひょっとして結構の人が聞いてるんじゃない
か。聞いてるんじゃないです、まあ、1万人全員か分かんないけど、まあ、半分とか半分ちょいとかは、やば、いいね。
俺てっきりあの外戸さんしか聞いてないと思ってた
の。なんでだよ。私だって聞いてるのに。
外戸さんとあと秋雄さんぐらいしか聞いてないと思ったの。ペンネーム秋雄さんぐらい。
結構聞いてくれてる、
結構聞いてると思って、でそれを自覚すると、あの時俺すげえバカなことばっかり言ったけどと思って、
背筋が伸びちゃって
ちょっと緊張するな
って。8000人ぐらいが今聞いてるかもしれない、まあ、1万人で1万人聞いてるかもしれない、はい、で公開ラジオだと考えたら、
はい、
1万人がいっぱいいるってなったら吐きます。
多分今この会話してる時点で1万人のうち多分9998人が多分帰ってますよね。
なんで2人だけ残ってくれてんだよ。
そうですね、外田さんと秋雄さんだから、あとバリオさんぐらいか。
何言ってそんだけの人数返しちゃったんだろうっていう。すごいすごい、ゾッとしないじゃないですか。すごい嬉しいって。
ちょっとあのちょっと気をつけないとなと思って。
まあね、1万人って普通に過ごすとその人数を相手に何かを喋るっていうことはね。
あとだってそれがあと4回1万人が4回で4万人であれですよ、札幌ドームいっぱいになりますからね。
同じ1万人が4回来るだけだから、
まあそう
です。でもすご
い、そうですね、なんであの1万人もしかしたら聞いてる方々は本当にありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。今までの人生で、
はいはいはい、
人前で喋って一番多かった人数と、
はいはい、
その場ってどんな場でした？小学校中学校高校でも何でも。
中学の時に全校生徒の前でなんかなんだっけ、生徒会 役員のなんか
立候補、僕はこの学校を変えるために
立候補っていうか、まあ多分あのお察しの通り、誰か立候補しろよ、じゃあ石井でっていう。
あ、いいじゃないか。
あの当日休んでたんで、次の日行ったら、
はい、
お前生徒会役員選挙出ろって。
休みの日にそれ投げられるって、はい、私が思ったのが結構いじられ役で、石やれよってやめてよって、石井君キャッキャッって言って、その愛されゆえにそこに行ったのかと思ったら、休みの日に
そう休んでて
休んでて
次の日来たら、俺は選挙会で ここ立候補する仮面になった。
やば、どこの立ち位置？
なんだっけな、副会長。
やば、通りました。
で、
その心意気で
僕の人生において、うん、この手の選挙って勝ったことないんですよ。
悲しいこと言うなよ。
なんだろう、あの絶妙に出るうさんくささ、
はい、なんであいつが出たんだろう
チャランポランさっていう、
その難しいですよ。普段から真面目な子が出てもう、
はいはいはいはい、
どうなんだろう、そっちの方がいい。 意外性でもあれって結局カリスマ性で、そうそうそうそう、ちょっとしかも選ぶ方も子供だからちょっと面白くってみたいな、
そうそうそうそう、
ユニークでみたいな、なんかね、
結局役職は与えられないまま選挙に落ちたのに生徒会の運営委員 にぶち込まれて、でそのままあの一番めんどくさいところをやる場面になるっていう。
なるほど。
だったら俺に副会長の権利をくれよ。
どうせやるならね
みたいなのは。でも全校生徒って言ってもまあ300人ぐらいですからね。
大したもん300人の前で、まあ、体育館でしょ、
ええ、
で壇上に上がって、僕はこの学校をなんて言ったんです、
まあ、それは覚えてないな。
良くするためにみたいな、
なんかそんな話はしたような、
女子のスカートをみたいな感じ、
短くみたいな、
よくある。
でも覚えてるのは、
色気でも死ぬほどやった。
覚えてるのは、次は石井くんの演説ですみたいな時に、俺緊張してカチコチに歩いたら、クラスのちょっと仲のいいあのヤンキー入った子に、走れって言われて、
つら
ーあー走れって言われて、
もう嫌ないじられ方してんな。
という苦い思い出があります
けど、だって10代前半でしょ、
13歳14歳ぐらいですね。
泣いちゃう、そんな自分の息子がそんなことになってたりとか、弟がそんな感じで、ね、兄ちゃんでも嫌だな。
ちなみにあの、はいはい、明さんはあのこう人前でこう何か立ったみたいなのあるんですか。
私はその忘れるけど、
はいはいはい、
声優になってからは、
はいはいはい、
まあ、いろいろ出させてもらったけど、
そうですよね、
学生の時はやっぱ人前はなんだろうな。学生の時はなんか毎週月曜日に朝礼があって、
はいはいはいはい、
学習でお楽しみ会みたいなやつだったから、
はいはい、お楽しみ会、
そうそうそうそう、お楽しみ会の役になってたから、
あ、
そこで全校生徒の前で、ま、みんな次はこれやるよみたいな、
はいはいはいはい、
お遊びごっこをやったのが、まあ、言うても3、400人ぐらいの前でやらせてもらって、あとはなんだ、うん、歌、
あ、その全校合唱祭みたいなのもありますもんね。
合唱祭もあったし、なんか音楽の授業で、
はいはいはいはい、
普通の J-POP でも何でもいいから、
はいはいはいはい、
それを歌ってなんか順位を決めてみたいな、はいはいはいはい、で上位が体育館とかでみんなの前で歌うんですよ。
あ、決勝戦みたいな。
そうそう。はいはいはい、確かにあれ何だっけな、その各学年のトップ3だかなんだか、のやつで、で友達を歌ってそこに食い込んで、で人前で歌ってなるけど、今考えたら今なんかめちゃめちゃ緊張しいだからよく歌えたなって思うし、
はいはいはいはい、
しかも友達の前ですよ、思春期ですよみんな。
そうですね、
思春期なんて、ね、頑張ってるだけ出せみたいな感じの音楽出してくるから、そうそうそうそうそう、でそれ頑張って歌ってた。
しかもソロで、
友達と、
あ、
友達歌って、あ、今も仲いい友達ですけど、
はいはいはいはいはい、
歌ってた。花々とか歌ってたわ。
ああ、
わかるかな、花々。
わかります、わかります。あの二人グループの組のグループですよね。
そうそうそうそう、
あの女性ボーカルユニット、
ね。そうそうそうそう、
懐かしい。
懐かしい。それ歌ってた。
へ
え。で、そう。
声優さんになってからもやっぱ歌う機会ってのは、
ね、ありますよ。私ね、一丁前に結構歌わせてもらってるんですよ。
あ、へえ。
振り返ると、なんかマジで結構歌ってるかも、十何曲とか。
あ、すごいです。
そう、実は歌ってるんです。今ソシャとかが多いから、
はいはいはいはいはい、
ソシャゲーで歌わせてキャラクターとして、
はいはいはい、キャラクターソングですよね、キャラソングですよね、
そうそうそうそうそう、とかもう今時なんだ、その主題歌とかは少ないけど、
はいはいはい、あとなんか何人かキャラが集まって、
そうそうそうそうそう、
みんなで歌うのがそれが主題歌になった、
そうそうそう
みたいなパターンが多いですよね、きっとっていう。
新人の時はやっぱ歌わせてもらって、難しいんですよ、キャラ声で歌うから。
ですよね、
そう、
演技をしつつ歌わなきゃいけないと思うんで、
いや難しいですよ、だから所詮素人のうまいとプロのうまいって全然違うから、いやいやいや、なんか伝わるように歌う、しかもキャラをブレずっていうので、初めていただいた歌のお仕事って、
はい、
うまく歌わなきゃって思って、そのキャラクター結構崩壊してたから、
あ、
このうちのビブラートみたいな感じで歌ってたから、はい、うっせーってなって、
なるほど、
聞き直して恥ずかしいでしゅってなって、多少キャラクターが許すのであれば、私は歌がうまいキャラクターとかじゃない限りは、ちょっと音外してもそれが生きるんだなって思った
り、あ、なるほど、
最近 したから、そう、元来すごく下手でもなんでもないですけど、でもこの業界に入ったらみんな上手いから、
まあまあまあそうですよね、きっと
二度と私は歌が歌う上手いよとは言わなくて言わねえって、そうそうそうそう、
本当に上手い人ってマジで紅白行くじゃないですか。
まあね、まあね。で、友達とかいるでしょ、たまにカラオケとか行ってこいつ上手っていう人。
あります、います、います、います、
ね、
いるいる、
うん、男はね歌が上手いと、
はいはい、
モテるわよ。
へ
ー、そう、聞きません？
あ、でもモテる人いますよね。
なんか結構女で、
はいはいはいはい、
どういうのがタイプみたいな話になると、一定数歌うまい人が好きっていう人っているんですよ。
ああ、まあまあまあ確かにそうですけどね。
確かカラオケとか行ってめっちゃうまかった、かっこいいでしょって。
はいはいはいはい。
まあ、先入ってっからみんな。まあまあまあ、なんかちょっと多少バグるんでしょうけど。うん。男の人はいます？なんか女で歌うめえ女好きなんだよね俺って。
あ、
いる？
男の場合か、僕の場合は、あの歌うまい、歌うまい下手は僕がそんなにうまくないんで、あの
僕は歌って歌って、はい、
え、
やめて、半径から半径からのくるからやめて、
しかも 今宇宙刑事ギャバンを歌おうとしましたからね、僕唯一あの宇宙刑事ギャバンだけ歌ってます、こいつが合うんですよ、
ありがとう、終わってから聞かして、
はい、でもあの、うん、歌うまい下手も、まあ、僕はあんまりあの歌がそんなに得意じゃないんで、あのあんまり気にしないんですよ、
はいはい、
よりかはその女性とか、まあ、男とかでもいいんですけど、うん、その人の選曲によって惚れるかもしれない、
か、分かってんなこの女みたいな、
その曲歌いますみたいな、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
あの恋愛的に好きになったことはないんですけど、
はいはい、
女の子が一回、うん、ルパン三世のまさかのパート3のピンクジャケットっていう一番マイナーなところの、
はいはい、
セクシーアドベンチャーっていうオープニングを歌った時は驚愕したんですよ、僕。
それ石井さんは知ってるからよかったけど、
も思わず知っててサビ入る時一緒に入りましたから、
やめてるよすげえ、選曲がバッチリ合う人は、あ、でもどうなんだろう、その、あ、俺たち私たち好みが合うね、
そ
っからラブラブみたいな。
あと昔付き合ってた女の子は銀杏ボーイズだってましたね。
ああ、いいじゃない、かっこいいじゃないですか。
かっこいいことっすね。
銀杏ボーイズのボーカルの人かっこいいですよね。
かっこいい、
みんなかっこいいけど、なんかわかるわかる、はい、まあね、
だからあの僕は結構暗い男なんで、友達とあのカラオケ、彼女ができたら歌ってもらいたい曲ランキング
って、何教えて教えて、
1位がですね、
はい、
あのアニメドラゴンボールのエンディング、ロマンチックあげるよっていう、知ってます？
わかるわかる、今なんか頭の中にファーって流れてた、なんでそれがいいんです、あのロマンチック欲しいの、
あの途中の歌詞のもっとワイルドにもっとたくましく生きてごらんって言われたいって、
何言ってんだ
ごめんなさいちなみに2位は、あのガンダム08正体の10 years after って曲、
わからないな、
これを聞いてる人はもしかしたらっていう
ガンダム、私あれ燃え上がるやつしか知らない
一番最初のやつ、あれは確かにあれは野郎同士で歌うともうめっちゃ盛り上がりますから、なん
かアムロンって
そそエンディングローねっていう、覚えているかいいのね、少年の日のことをね、
あんま長く歌うんじゃない一生説だけにして、
そう
あ、これアムロンはエンディングか、
振り向くのアムロンでしょ、
そう全部だじゃない、え、オープニングが燃え上がるのか、
燃え上がれがオープニングです、
はい、
でアムロンはエンディングですあ、びっくりした、
それだけは
知ってる、いやダメです、もうそれこれ以上ガンダムなんですけど、あの8時間ぐらい喋っちゃ
う、やめろ、3位は
3位はね、3位なんだっけな、3位は結構ね方角だったんですよね、ちょっと思い出せないな、友人と話して、ごめんなさい、あの3位はあのまた後日
3位が一番どうでもいい立ち位置だから、もう二度と聞かない
いやいや、でもまあでも本当にあの本業の声優さんって本当にやっぱりあの歌だったり演技だったりとか本当に大変だと思うんで、うん、まあ本当に、まあ、
ね、皆さん結構声優さん歌歌えて演技できて MC できて顔出しできて、
そうです、ね、
踊れて、もうバカ野郎ってなってみんなができると思うなんてい
やでもそれでも今回はあの綾音さんのあのボイスドラマの演技とかも良かった
です、ね、本当です、まあね、台本だからね、台本だからね、そればっかりはねちゃんとせえって話でね、
ありがとうございます
よかった、
あの本当にあの女性保健先生が、うん、基本的にすごいド S じゃないですか、
そうです
な、 S っ気のある人なんですけど、うん、それがもう綾音さんにバシッと
って、 S はやりやすいわ。
そうですね、アイナさんやっぱ S なんで。
どうかな。
自分やればいいじゃん、やりなさいよって。ほらさっきも聞きに来たから。
歌いなさいよ。
最高の流れ玉来たから。ごちそうさまですって感じだった。いいんですか、僕歌っちゃいますよ。
このボイスドラマ楽しかったです。
いやでもよかったですよ。あので今回しかも結構こう低めの声だったじゃないですか。
結構低めでしたね。いつも作ってるところ
。喘ぎ声とかもその結構喉から出すような。
そうそう、開いてわーって
やつ。あーみたいな。結構低めの
やつだったんで。そう。
喉痛そうだなと思いながら。
みんなこの聞いてらっしゃる方たちはどの層が多いのかしら。ロリが好きなのか、今回みたいなちょっとお姉さんなのか。
はい。
むす、基本みんな責められたいでしょ。
そうですね、そうですね。もう 俺の意見じゃねえかって。
基本ね、石井さんの性癖言われてもなっていう。
いやでも、しかもその今回のキャラって、うん、まあ、アイナさん その序盤は結構その S っ気のある感じの、うん、いじめる感じなんですけど、ね、いざ挿入シーンになったらこう、
まあね、
あの男の子が男を見せるときに
そう
ちゃんと受け止めてくれて、
そう
あの包み込んでくれるような感じだった。
そう、包み込んでちゃんと気持ちいいわよっていう自信持たせて。
だから本当にあのアメとムチがうまいんですよ
ね。
それこそ最高の S なんだよっていう。
そうね、そう、男の人は褒めてほしいし。
そう
ね、いくらチビちゃんだとはいえ、ね、物を小さくしてしまうときっとしょんぼりする
から。トラウマになっちゃうし。
そうパンパンよっていうぐらいの声をね。だから
本当あのその辺にあのはびこるあの私 S なんだよねとかいう勘違いしてる女ら全然
自分でそんな私 S だよって言ってくる女こそ流したいって思った
んですけど、ろくなものじゃないっていう。僕は一回 そういう女にあのターボライターであのあの 手の甲を油ってことあるんですよ。それは S じゃなくて嫌なやつだよって。
どうなの、事案だよ。
疲れたやつだよてめえは。
やばくないです、嘘でしょ。
マジこれマジ、
え、私 S なんだ。
そう
ボーって。
死ねお前と思って。放送
事案じゃん。え、怒るでしょ。
怒るというか驚愕してドン引きして。
やば、年上下、
ね、年下
しか、年下だ。そんな若い子にな
ん
かキラキラキラ、私 S なのキラキラキラキラボつって。
おかしいんじゃないのかお前。
すごい、目の前でそれやられたら私ちょっと怒っちゃうかも。ダメだよって言って、自分がやられたらどうなるのって。
しかもターボライターだぞって。あのジェットのようなやつ。
そう
何をしてくれんの。
ライターのゆらゆらじゃないんだ
ぞ。ゆらゆらじゃないっていう。
いやすごいな、気持ちよかった。
え、だから気持ちよくねえって。いいかい、あのこれを聞いてる自称 S の人たち言っとくぞ、お前じゃ気持ちよくねえんだ。
ターボライターダメだよってね、普通のギリギリね。ライターにしなよって。
ごめん、なんちゅうラジオだこれって思って。
一生ちょっと喋れちゃうから、じゃあ本編いくよ。
それよりもやっぱりアイナさんのボイスドラマの女の子は本当に良かったっていう。
本当です、まあ、ライター出てこなかったし、100点
満点の S でした、
ね、あれもね、やっぱこうシナリオとね絵があって
こと ね。でそこにアイナさん の、うん、お力がバシッと首買い込んだ傑作でございます、ね、
ちょっとね何度でも聞いていただきましょう皆さん。
ファンザで1800円ぐらい打てそうっていうぐらい、
ね、本当クオリティでした。私のバックは、
え、
私バックは
30% ぐらいで。
なんだよ、1000円くれよ。半額以上持ってくる。
ファンザ持ってっちゃうから。じゃあ、
まあ、よし、じゃあ本編いくよ。
はい、では中身紹介いきましょうか。
はい、
ミルクオシジョジョ。
じゃあそれでは内容紹介にいきます。
はい、本日の、発売の、ホットミルク1月号は、破壊神先生が描く、いたずらな視線が怪しい誘惑カバーが目印です。はい、いかがわし
い、
いかがわしい方のくわいゴム
やば
に、マロビデルおっぱい、
パパカツ、
そしてムチムチな下半身とどこを見てもスケベの塊の表紙になってます、
ねね、
今あのあやさんがボソッと言ってたように、ね、パパカツお年玉っていうあの文章が入ってます
ので
、キャッチが入ってます、ね、お年玉の落ちるがあの、ね、快楽落ちる落ちない、
そう
これはもう全身ムチムチな、
ね、なんか生意気そうな女の子が煽ってきてますな、
はいはい、そう分からせたくなりますよね。
ねごめんなさいって
あなた分からせたくな
ザーコザーコって言うんでしょ。
かわ
いい、
言われたいな、
ね、私このオレンジ色の髪の毛の子好きなんです
よ、ね、ああいいですね、花がありますよね。
そう、オレンジで釣り目の子私すごい好き、
う
ん、結構やらせてもらう機会も多いからだろうけど、
はいはいはいはいはいはいはい、
ほら2杯だよ、喜びな、
ありがとうございます。ごちそうさまです。というね、表紙が目印でございましてっていう。で、早速中身の方なんですけど、
はい、
はい、まずは、メネアザドッグ先生、
うん、
月夜に愛して渚の乱編っていう、
ふ、
結 構ですねこのシリーズ、これ4作目ぐらいかな、の人気シリーズ、マネアザドック先生の人気シリーズなんですけど、とにかくヒロインセレブなお嬢様なんですけど、滝野月代さんっていうんですけど、頭の中がセックスでいっぱいなんですよ。
おいおい最高じゃないか。
ものすごい性欲が強くて、はい、学校の掲示板にアルバイトでチンポ募集っていう。で、主人公のひろと君という子を性欲処理係で雇ったっていうシリーズなんですけど。
え、お金までもらえるの？
そうそうそうそう。
おいおい、たまに電信柱とか貼ってますよね、結構そういう
怪しげな子が。で今回はそのバイトの、バイト坊のヒロト君と一緒に海に行くんですよ、はいはい、で青空の下でやりたい放題と思ってたら、月代さんの目論見は外れて、ヒロト君ものすごい海でバタフライとかすっげえ泳ぎ始めるんです。
あ、はいはいはいはい、
そうそうそうそう。
でヒロト君めっちゃイケメンじゃないですか。
そうなんですよ。で筋肉質でっていう、でだからそれゆえに月代さんの大変お気に入りでもあって、
はいはいはいはい。
で本当は月代さんはめちゃめちゃしたかったんだけど、ヒロト君久々の外出で大はしゃぎしててみたいな、
はいはいはいはい、
しょうがないから逆難して別の男の あれをつまもうと思ったら、今度はヒロト君がナイト気取りで止めに来るっていう。
焼き餅焼いちゃって、
そうそうそう、焼き餅かなんか
で、おいおいおいおい。
そしたら月田さんがいい加減にしろっつって、
はいはい、なんでなんで、嬉しいじゃないか。
そう、私はとにかくセックスがしたいんだっつって、
はいはい、
でヒロト君がセックスしないんだったら私他の人とやってるからそれを邪魔をするなよみたいな感じになって、
はいはい、なるほどね。
で爆発寸前の月田はついにヒロト君を押し倒して、人気のない岩場で本心を聞き出そうとするということが今回の話です。
見られちゃいますってって、
めちゃめちゃ面白い。
ヒロト君めっちゃいい体。
そうですね、めちゃめちゃいい体ですね。
ヒロト君は自分からバイト募集に来たんです。
そうですね、もともと確か学業か学費かなんかがちょっと困っててみたいなのがあってっていう。
はいはいはいはい、すげえ。本当だ。
で月代さんはとにかくものすごい性欲が強いんで、
はいはい、
並大抵の男とか全部吸い取って枯らしちゃうようなタイプなんです、
はいはいはい、
でヒロト君だけが唯一月代さんに対抗できるみたいな、
はいはいはい、
で月代さんの中でも一番のお気に入りっていう感じだったんですけど、っていうなんですけどね、今回ねページを読み進めていくと月代さんの意外な一面とかも見れたりするんで、これ可愛かったですね。
あ、本当だ、なんか、あ、本当だ、ちょっとキュンキュンしちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。
え、これはもううまくいってほしいなって私は思いますけどね。
そうですね、まあ、そこはでも
ツンデレなのかな、
メネアザドック先生なんで、ね、本当にメネアザドック先生ってこういうすごいハイテンションなエロ漫画を描く
んで、はいはいはいはい、元気になりますよね。
面白いんですよね、お話も面白くて、濡れ話シーンはちゃんとエロいっていう、すごい両立できたんで、ね、すごいやっぱ唯一無二の作家性だなと思って、
すごい。なんか私このやってる最中の見開きって言っていいのかな、これって、なんか1ページドーンとこの小回りが天才だなと思って見てます。
すごい構図もすごいこだわってらっしゃるんで、
ね、
明るく、本当に明るく激しく楽しいエッチっていう感じの、本当に お手本のような作品なんで、
うん、いいじゃない、海だもの、
なんでこの4作目なんで、そろそろなんかまとめたものも見たいよねっていうのがあるんで、まあ、すでに1冊コアマガジンから単行本は出てるんですけど、今後多分2冊目の単行本とかこういうのがまとまった、
はいなはいな、楽しみ
まとまるかなと思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います、
ね、お願いします、
はい、じゃあ次の作品いきます。
うい、
はい、
あら、JK やんけ、
ナスムスビム先生ですね。はい、タイトルはこいつらイチャついてんぞっていう。
うわ、
まあ最近このヒロイン、ゆうちゃんにですね、はい、彼氏ができまして、
はいはい、
でそのゆうちゃんは放課後お友達といわゆるガールズトーク、
うん、
まあ、恋バナをでちょっと盛り上がって、最近彼氏できたしね、うん、って感じ でその恋バナで盛り上がってるんですけど、
はいはい、
そしたらお友達たちからでもう実際セックスはしたのみたいな感じで聞かれてしまう、
うんうんうん、はいはい、
ですけど実はこのゆうちゃんと、まあ、彼氏の子は、
うん、
その結構お互い、真面目で、いわゆる清い交際の状態だったんですね。
女の子は結構ねイケイケっぽいのに、
そうそうそうそう、で女の子としては手は出してもらいたいかもみたいな感じなんだけど、
男の人が奥手なのか、
奥手でしかも俺絶対大切にするからみたいなタイプなんですね、
はいはい、
って。でも男の子は男の子でやっぱりその性欲があるから、
まあまあまあね、しょうがない。
でその恋バナでセックスの話が出て、セックスのことが頭から離れなくなった、離れなくなったゆうちゃんは、
うん、
彼氏のことを
なるほど、ね、
誘ってみて
2人のお家に行って、
はい、初めての
2
人のちょっとぎこちない、
ういういしいじゃないのよ、
ういういしくもエロい
ね、ウィンウィンシースタートでただ伸びしろがすごいから、
そうですね、
めちゃめちゃやってますね。
ナスムスビブさんって本当にそのおっぱいの特にあの乳輪とか巨乳輪のおっぱいの人なんで、
すごい柔らかそう。
あの他 の, あのナスムスビブさんの他のエロ漫画は結構そのギャルだったりとか、
うん、
ビッチちゃんだったりとかで、はいはい、すごい激しいセックスをお書きになる作家さんなんですけど、今回はその激しいセックスを書くナスムスビブさんが王道のちょっと初々しいカップルを変えたらこうなるっていう、
あなるほど、いいじゃない、特別感、はいはいはい、いつもとちょっと違うぞみたいな。
でもちゃんとナスムスミさんの書くそのさっき言った話は巨乳輪だったりとか、あと陰毛の描写だったりとか、
すごいな、
あの肉と肉のぶつかり合いの、ね、あのセックス描写とかバッチリでございますので、
ちょっと大事なところの書き方すごくないですか。
そうですね、
ちょっとおって今思いました、
エロいです。
すごいな、195ページとか。
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。わかるわかる、
ね。すごい書き方だ。
なんで、唯一無二必見の一冊になっ、ね、一本になっておりますんで。
おっぱいが柔らかそうだ。
はい、あ、そうですね。ちなみにですね、ナスムスビム先生なんですけど、うん、単行本が、今年の7月に出たんですけど、うん、ギャルに絶対恋しなさいっていう単行本出たんですけど、はいはい、今年の12月の15日までに、
うん、
このその単行本ギャルに絶対恋しなさいの表紙がタペストリーになりました、
うん、ああすごいすごい、はい、
それが
あ
のホットミルクの全員サービスで、あのただいま応募絶賛受付中でございますので、
ちょっと太っ腹、
はい、12月15日までが締め切りなので、
うん、
あのもしこの今回の作品を読んで、あ、よかったなと思った方は、
ね、ぜひ全員でしょ、
全員サービスなんで、
ね、はい、送るべき、あと10日ちょいってことか。
このホームページ、ホットミルクのホームページから、はい、うん、もう飛べるんで、
はいはい、
ご興味ある方はぜひおすすめです。ね、すごい綺麗なタペストリーになってますんで、ね、
全員もらえるんだよ。
全員もらえる。
すごいすごい。嬉しい。
じゃあ次の作品いきましょう。
ウィ、
はい、まず、あ、このでラストかな、これで、
うん、
はい、サガットル先生です。
すご
い、大きなお友達というタイトルですね。
本当だ、はい、大きいんだ。
大きい。大きい
ダンクシュート、
そうですね、まあ、バスケ部のエースで、
はいはい、
長身巨乳巨尻の何もかもが大きい、
はいはい、
ヒロインのネルさんという子は、まあ、彼女実はバスケ部のエースなんですけど、うん、そのバスケ部が強豪らしくて、
うん、
割とこう寮生活を強いられてる、
はいはいはいはい、
なんで寮生活を強いられてるからちょっとこうパーッと遊ぶような一人になる時間がないみたいな感じで、そうなると
フラストレーションが、
フラストレーションとともに、そう、性欲も溜まってしまうと、
まあね、
ということで周りからはあれが彼氏なのかなみたいな感じの男の子、
うん、
結構ヌルさんにも背が低い可愛らしいタイプのショタっぽい男の子なんで、うん、
はいはい、
同級生がいるんですけど、彼と付き合ってるのかなって周りから噂されてるんですけど、
うん、
実は付き合ってはないんですけど、
うん、
彼は一人暮らしをしてるんですけど、
はいはい、
一人暮らしの彼のお部屋を借りてひたすらオナニーしてるっていう、
好きなの、そのお家を借りるということは。
いいところに気づきましたね。
ね、そういうとこ気づく私よ。
名探偵ですね。
やったやった。
で、その本当にその村々を同級生の平介くんって言うんですけど、平介くんの一人暮らしの部屋を借りてひたすらオナニー三昧をしてるんですけど、
うん、
でその平介くんも結構エロ漫画だったりエロゲだったりAV だったりがすごい好きなタイプの子で、はいはい、その平介くんが持ってるコレクションで
おかずを借りてるの
か。借りてめちゃめちゃ平介がバイトとか行ってる間にするんですけど、
はいはい、
でも。そのネルさんが実は一番興奮したおかずがあって、
はいはい、
それは平介くんが出来心で、
うん、
オナニーをしてるネルさんを隠し撮りした動画が一番興奮したっていう。
なるほどね。
でそれはそのネルさんはネルさんが自分の地帯を見ても興奮したし、これを撮って平介くんが興奮したことに対して興奮する。
あ、なるほどね。
でネルさんはその平介くん今回帰っていた時にその動画を一緒に見て一緒に体をいじり合うみたいな、は
いはい、おすごい、もう哲学みたい。
哲学ですね。
自分がしてるのを見てそれに興奮してる男の子を想像して興奮してさらにその2人でしてみたいな。
でしかもそこから、うん、平介くんが好きなエロゲのシチュエーションを再現する。
それをさらに撮ってね。
それを撮って。
それをまたやったら無限。
でもうネルさんってさっきも話した通り、もう超身長でおっぱいもお尻も太ももも何にもでっかいのがものすごい性欲も強いと。
はいはいはいはい。
でもちょっとこうでそんなドスケベなネルさんとあとはもうそれはもうひたすらむさぼり合うようなエッチだよねってことで、
まあね、
まあ、こんなこと言ってしまうとあんまりちょっと語弊が出るかもしれないですけど、僕は今回のホットミルクの中で一番エロいなと思ったんで、
あ、素晴らしい素晴らしい。
僕がホットミルクのアンケートで一番抜けたのを選ぶとしたらこれになるぐらい。
どこが抜きポイントでした？石井抜きポイント。
もうまずシチュエーションが面白かったですね。今回のさっき話したその お互いのオナニーをしてみたいな、うんうん、でそのオナニーを盗撮したものを、
はいはい、見て、
盗撮っていうのか分かんないですけど、あの盗撮したものを 見てお互い興奮し合うっていうのも面白いし、あとはとにかくサガットの先生って、あのムチムチの描写、体の描写がめちゃくちゃうまいんですよね。
すごいパンとした感じ。
おっぱいもお尻もエロいんですけど、太ももとかもすごくこだわりがあって、
結構ほんと太いむっちり
なんで、なんであの、あの抜きどころしかないぞこれっていうぐらいの、実は割と僕の中の理想のエロ漫画だったりする。
いいじゃない、
めちゃめちゃ好きな人。
はいはいはいはい、あの作家さんもそう言われて嬉しか
った。この場を借りていってしまうと、あの、はい、サガットル先生たまにツイッターでソシャゲのスパロボ DD をやってるらしいんですけど、
はいはい、
僕もやってます。
あ、一緒にできないんですよそれ。
一緒にはできないと思う。
あ、できないのか。
あと僕担当じゃないんで。
あ、そうだそうだ。なんかね、機会があったらね、ご挨拶できたらね。
実はあのでも多分実際になんかあったら俺多分チャースみたいな感じだろ
う。照れてんじゃないよ。
いやでも本当にあの素晴らしい人っていう、うん、
すごいすごい。
またネルさん可愛いんだ、
ね、これすあ いいなぁ。むっちりしてる。
またネルさんも性欲が爆発して止まらなくなる。
結構です、汁っ気がすごいですよね。
すごかった、ありがとうございます。
ありがとうございます。だから見入っちゃう。
個人的に今後おすすめの、
うん、
最高におすすめの一本になっておりますので
、はい、
ぜひご覧いただければ、
ね、ぜひちょっとアンケートとかもね、どうだったかって
送っていただきたいですが、坂戸先生の応援のメッセージとかも、ね、ぜひぜひご投稿いただければと思いますんで、
ね、お願いいたします。
そしてウェブ単行本一番待ってるのは僕ですっていうまとめて読みたいと、
ね、でもいつか発売されるんでしょ。
思います、思います、思います、
ね、
ものすごい楽しみにしてます。
楽しみにして、
はい、
待っておきましょう。
というわけで、他にもですね、ホットミルク1月号では、シリーズ後編の佐伯先生と、あとは、シリーズ完結の、DYTM 先生の、長編と、あとは、今後で初登場の、佐野いつき先生などなど、今月も大満足ボリュームでお届けしますので、
はい、
今こちらのホームページでね、見てる方はもう、ね、もう読んでるかもしれませんが、
そう、これ1月号でしたね。
これ1月号です。1月ですよ。
じゃあもう1月年始めにね、ガツンと、
あ、そうです ね、まあ、12月2日発売なんで、
あ、そっか、はい、そうかさ、雑誌ってそういう感じか、
はい、年末
で2022年ね、
どっちかというとお正月休みだね、次の
夏
の
方が出てる。そっかそっか、なんか今さら何よっていうぐらいのこと言っちゃった。
もうだいぶホットミルクとだいぶ長い付き合いのはず
なん
です
よね。なんだって雑誌はね、前もって
そうそうそう、
ね、次の月のやつが出るのに。
まあ、まあそれでもいつだってあなたのこと満足させたいんで、
ね、
年末年始
いいことじゃないの、
お願いできると思います。
お願いします。
はい、以上ホットミルクの紹介でした。
はい、はい、じゃあ次お便りコーナーに行きたいと思います。てってってって読むわよ。
セルフ BGM だ。
よしよしよし、行くわよ。
はい、
ペンネームウロさんです。
はい、ありがとうございます。
ホットミルクさんは、
はい、
プレイのバリエーションが多彩な方で頑張ってると思います。
ありがとうございます。
あ、そうです、楽しみにしてますので、これからも作家さんも編集さんも頑張ってください。
はい、
あら、優しい、
優しいお便りをいただきました。ありがとうございます。ウロさん、
いい人じゃないか。プレイのバリエーションが多彩、
そうですね、
各作家さんの、
そうですね、ホットミルクって、
うん、
他社さんと比べると確かに、
うん、
いわゆる人妻ものから、
はいはいはい、
ロリものだったりとか、ヒロインの年齢層もバラバラだし、
確かに、
あとは、うん、基本的にイチャラブ系が多いんですけど、うん、中には結構その両軸系だったりとか、今回1月号にサイコさんという方がね、うん、これも本当にめちゃめちゃのやつが入ってるんですけど、まあ、本当になんかバリエーション豊かな、
うん、
もうなんだ、とにかく最終的にエロければ何でもありあれみたいな。
雑誌だから、一個の、ね、雑誌にドンといろんな作品載ってるから、
そうですね、いろんなものがあるから、いろんな出会いがあるよね、
いろんなバリエーションあった方がね、やっぱり読み応えというかがあるでしょうからね。
まあ、本当になんていうか、まあ、これはなんかちょっとなんかエロ漫画理論みたいになっちゃうんですけど、うん、本当になんか今のエロ漫画って、
うん、
今のエロ漫画のエロ漫画がエロいのってもう当たり前なんですよ。
まあ、なんとなく言わんとしてることはわかる、は
い、で、う
ん、
エロ漫画のヒロインが可愛いのって、
うん、
綺麗で可愛いのってもう当たり前にな
ってる
っていう、うん、で特に今 AI の AI イラストレーターとかだったりとかもするんで、そのやっぱ画力というものはやっぱある程度一定の水準まで、
はいはいはいはい、
もちろんその中で特別に、まあね、あの上手い人だったり、もう、まあ、もちろんあのちょっと画力は低いけどっていう人も中にはいるんですけど、まあまあ、やっぱ画力もやっぱ大切なんですけど、これからは多分 もっと中身、
はい、まあそうですよね。結局やっぱ読んでて楽しいかと没入感というか、
ね、その作家さんの本当にそのこういうエロが好きだとか、あのこういうプレイが好きだとかいう性癖だったりとかが今後もっともっと出るようには、
ね、
僕の中ではあの、ね、ホットミルクの中ではそうしたいなっていうのはあります。
で推しの作家さんができて、
そうです ね、
ね、この方が出る作品は間違いないから絶対買おうっていう ね、 作家買いもあるでしょうし、
この作家さんがパイズリが好きだとか、
ね、いやいや本当本当、それでなんかこんだけいろんなバリエーションがあったらね、あ俺ってこれ好きだったんだみたいな感じにな
っても
発見もあるでしょうからね。
なんで、AI が煙吹くぐらいの中身かけっていう、
もう耐えられないよっつって
何ですかそれはみたいな、 AI が
かけない私じゃってなるぐらいのものを
AI に負けない
ね
感じですね。まあ、そういうもの感じで、あのこれからもあの皆様 の、うん、あの 楽しんでいただけるように、ね、頑張ってまいりますので、
ね、想像と期待を超える感じで、
いや本当ありがとうございます。
声を、
はい、
ペンネームパッツン前髪さんです。
はい、ありがとうございます。
あざす、コミックホットミルクにあって、はい、エロ漫画ではありませんが、
はいはい、
あ母性天使マザカルカノン、
はいはいはい、
がとても面白く迷子を楽しみにしている作品です。今後も末永く楽しませてください。
はい、はい、ありがとうございます。
あら優しい、嬉しい。
マザカルカノンって分かります？
分からないわ。
へいへいへいへいあのホットミルクの巻末に必ず載ってる4ページのギャグ漫画なんですよ。
あへー、
コートミルク締めなんですけど、
はいはいはいはい、
あのまあ母性天使マサカルカノンって言って、うん、まあ、あのカノンちゃん8歳の女の子が、あのいろんなあの悩みを抱えてるあの 、うん、中年たちに、
うん、
あのマサカルチェンジっつって母性天使に変身して、
はいはい、
お悩みを解決するっていうギャグ漫画なんですけど、
あ、面白い。それ毎回載ってるんだ。
毎回載ってます。これがまあ面白いですよ。
面白い、
めちゃめちゃ面白い、
はい、ちょっとエロギャグみたいな感じです。
エロギャグ、いやほぼエロはないかなっていう。
あ、ないのか。
あのたまにあのカノンちゃんが俺パンツ見せろオラーみたいな感じで、あのスカートめくられたりはするしますけどっていう。
はいはいはいはいはい、
は
い、
で一回だけあの この漫画は全年齢の壁を超えるっつって、うん、あの登場人物のコミックホットミルクちゃんっていう子がいるんですけど、うん、一回その子が全裸になろうとしたことはあったんですけど
ダメダメって。
あの特にですね、僕の、まあ、コアマガジンの中で勝手に名物にしてるのが、あのコアマガジン自爆スイッチっていうのがあってそれはあの去年開催した、はい、あのグッズイベントの圧入祭で、
はい、
母性天使マザカルカノン、あのコアマガジン自爆スイッチを実際に作りましたから、ね、
あ、すごいすごい、
はい、
面白い。
ボタンを押してもらってっていう
積極的に押していこうね。
そうすで、あのボタンを押して爆破に成功したらカノンちゃんステッカーをプレゼントしました。
あ、すごいすごい、面白い。
であのそれを1億年惑星先生っていうんですけど、はいはいはい、あの作者がっていう、うん、1億年惑星先生先生に、
うん、
あのその自爆ボタンの写真と動画を、はい、あの送ったら、
はい、
ツイッターで1億年先生がイカれてやがるっつって、うん、で公開してくれていじっていただいたんです。
面白い。
作者公認のものを作らせていただきました、
うん、はいはいはい、1億年惑星さんが書いてるのか。
そうですそうです。
はいはいはい、はい、なるなる。
で前髪パッツンさん、
うん、
ご安心ください、ご安心ください、
はい、
なのか。え、実は、ここだけの話、
うん、
来年の2月に母性天使マザカルカノン2巻が出ます。
あ、おめでとうございます。4ページってことは結構かかったってことですよ、発売まで。
そうですね、結構かかった、
ね、嬉しいでしょ
う。1巻がもう2年ぐらい前かな。
あ、はいはい、永久保存だ。そういうの嬉しいですよね。2
巻目がついに出ますんで、
はいはいはいはい、はい、大事。
ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。
よろしくお願いします、はい、じゃ次いこうよ。ペンネームブッキーさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年も缶バッジプレゼントの季節が来たのですね。
はいはい、
毎年本当にありがとうございます。届いたら通勤バッグにつけさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。缶バッジ、
そうですね、毎年、うん、ホットミルクって、まあ10月が、何周年みたいなのが あるんですけど、
うん、
1年に1回、うん、アンケートいただいた人たち全員に、うん、缶バッジを、
はいはいはいはい、
プレゼントしてるんですよ。
素敵。柄は
いい、めちゃめちゃいい質問きた。
お、
柄は本誌のホットミルクの読者コーナーのミルクホールの、
はいはいはいはい、
ここは出張ですけど、
うん、
ミルクホールの扉絵を描いてる米倉健吾先生が、うん、毎回書き下ろしで
え、すご、
書いてくれるんですよ。
はいはい。
で、あの、この、あの、結構その11周年とか、うん、そういうのにかけて、11周年は確かアポロ11号だよ。
はいはいはい。おお。
13周年はあの13日の金曜日でジェイソンみたいな感じだったんですけど、面白い。今回 14年目なんですよ。
はい。何書くんだろう。
で、14年目で実はもう あったんですけど、さすがに14に ちなむことはちょっとできなかったらしいんですけど、今回はあの冬という、まあ、冬の時期に配ったので、うん、アイスクライマーっていうゲーム、あの 2人 の, あの北極のなんか もこもこしたやつが、はいはい、あの2人で氷山を登っていくっていう、うん、あの名作のファミコンゲームがあったんですけど、
はいはいはいはい、
それをイメージしたものがアイスクライマーみたいなやつがあの今回の映画らしいですね。
あら、かわいい。もう送ってらっしゃるんですよね、皆さんに。
そうですね。なんで、うん、もうあのすでに、皆さんのあのあの方に送ってますので、
あ、もしじゃあ届いてなかったら、
はい、
届いてないんだけどって連絡を、
はい、マジ怒りはやめてほしいなっていう感じなんですけど、あのご一報いただければ送りますんで楽しみに待っててください。
はいはいはいはい。もう届いてバッグにじゃあつけていただいてますかね、ブッキーさんは。
そうですね。なんでもしあの電車の中であったら
ね、
あって思って
声かけちゃうよっつって。
いや、声かけないから、
ね、これってっつってで、うちらわかるからね、
石ですけど、ね、見ちゃ
いや、やだ、絶対声かけないでほしい。
マジで嫌がるのよ。嫌がらないよ。
よし、はい、じゃあ次行くわよ。
はい、今回4つ。
おい、ペンネームリンゴミルクさんです。
はい、
あります。編集部様、お願いいたします。
ほう。
アンケートの理由を書く欄を、
はい、
もう少し大きくしていただけませんか。いつも 0.28 ミリのペンで書いてるのですが、それでもいつもギリギリなので。
なるほど、
切実ですね。ちょっと大きくしてくれよ。
承知いたしました。
ね、そんなちっちゃいのか。
そうですね、毎回そのアンケートのページで、
はい、
その質問欄をどれぐらいの大きさにすればいいのかって結構難しくて、
まあ書く人にもよるちゃよるけど、
でたまにあのその今回 の, あの全員応募サービス の, そのバッジとか送っても大丈夫ですか、はい、いいえみたい な,、
はいはいはい、
なんか質問項目とか増えたりするとやっぱりちっちゃくなるよねっていう、
まあね、
なんですけど今回ちょっとあの意識して大きめに撮りますんで、
次回、すごいすごいすごい、すぐ反映してくれて、
あのってあのカッキーさんが言ってました。
はい、よかったよかった。じゃあ絶対大丈夫だ。
なんであのできる限り皆さん の, あのご要望に応えてっていう、うん、
ね、いや、言ったものをすぐ反映してくれる人はいい人よ。
ありがとうございます。
ねちょっとこれを機に、じゃあ俺も私もそんな無茶ぶりじゃない限りね。
そうあの現金をばらまいてくれとかね。
でも私が行くわ、ばらまいてくれ。
それは政府に言ってくれって。
ね、
はい、というわけで、うん、あのできる限りね、あのこういったあのご要望にも、うん、あの答えていければなと思いますんで、
はい、
ぜひぜひそういったおはがきもお待ちしております。
はい、
はい、
じゃあ以上ですね。
そうですね、本当にありがとうございます。いつもたくさんのおはがき皆さん、ありがとうございます。
ね、じゃあ、はい、ここで次は、
はい、
もう大丈夫。
何が、
もうここからお知らせに入って大丈夫。
お知らせに入ってこうだって。
お、行くわよ。
もうむしろ喋りすぎてるから。
私のお知らせ、告知、
はい、お
ツイッターってんすよね。いつだってツイッターってんす
でしょうね。
そう、あと3000人で1万いくから、3000人のみんな、2022年のうちに3000人のみんな、無理だよ。
前回もうあと3000人、
あと3000人。
全ちっとも変わってないじゃないかっていう。
実際2700人ぐらいだから
。
ああ、そう
この間話した僕の体重と同じぐらいのペースです
よ。あら、やばいやばい。じりじりと、
あの来年 の, あの8月までに僕があの70キロ台に行くか、
いや
ー、あやねさんがツイッターが1万人突破するかの勝負。
どっちが早いかな。私でしょ。体重は頑張れ。
最近変わんなくなっちゃったんですよ。
変わない、
落ちなくなった。
いや、頑張ってるんですよね。
頑張ってはいる。
停滞期ってやつだ。
なんかプロテインとか飲んじゃうんで、筋肉に変わってると信じたい。
体脂肪、
体脂肪か。
体脂肪は、
体脂肪率は かかってないな。
なんでやねん。
86.5 キロから85キロ台から、なんか
85か、
落ちなくなってきた。
なんかそんなにあるように見えないですけどね。
かな、
あ、もうちょっと軽いのかなって。
週1で本当に行くようになったんですけど。
あ、すごいすごい。週1でも体結構鍛えるのはね。ヨガやりな、ヨガ。
あ、体硬いんですよ。
いや、だからヨガやりな。もうこう結構座りっぱなしの仕事でしょうから、
まあそうですね、
朝の10分だけでいいからヨガやると全然違いますよ。そうね、そうそうそうそうそうそうそう、ひねってひねって。だったらもうダメじゃん。だからこう姿勢が良くなるし、
はいはいはい、ああそうですね、
自律神経がやっぱ整うから。
はいはいはい、
100万回言うけど。そうそうそう、ね、 あともう飯食うなっていう。
飯食いたい、お腹すいた。今もだって今だってお腹すいてます。
しょっぱいのばっか食べてるでしょどうせ。
食べたい。
の、もずく食べる、もずく。
あ、美味しいですよね。
もずく酢は体にいいから。
はいはいはいはいはい。
食べなさい。
了解しました。
はいはい。石井さんは何か告知とかあります？
告知コーナーなのに健康コーナーになっちゃったなと。はい、告知ですか。はい、ですね。まあ、前回から、お話ししてました。復活したコミックメガストアのボリューム2が。うん、今年の12月24日クリスマスイブに配信されます。はい、というわけで、まあ、あの前回、ね、10月の24日から、1号目が出まして、うん、あの本当コミクロさんだったりとか、まあ、ウェブのアンケートだったりでたくさんの人からあの復活おめでとうございます、うん、復活を待ってましたという、
あら、
あの温かいおはがき本当にありがとうございました。
優しいみんな。
あのなんでボリューム2もあの盛り上げていくために、あの今回はですね、水流圭先生と、
はい、
あとロケットモンキー先生、
うん、
とあとは、1号目から復活した、レイカーカレーの僕のメイドのグスタフ先生の、うん、本格的な母方式がついに2号目から開始されますので、こういったこのあとはですね、あのドスケベ系の、ルーキーでホットミルクであのあ圧席したセブンカー先生などなど、
ドスケベルーキー、
はい、あのアイガン乳首動物ってやりましょう、
ここで強い。
そんなあのメンツをご用意しておりますんで、
はい
はい、ちなみにあの表紙はですね、あのホットメイク今年の8月の方であの表紙を飾った桃之助兵衛先生がやる、うん、クリスマスデート の特エロサンタガールが目印になります。
いいじゃないの。
あのこれも超綺麗な可愛らしい女の子目印で、
はい、
クリスマスイブを盛り上げますんで、ぜひお願いします。
お願いします、
はい、あとはうちもツイッターやってますって、
はい、
というわけでコアマージンからも以上です。
はい、以上です。はい、はい、あ疲れとる。
ちょっと大丈夫、しゃべるよ。
言い残したことはない？
もうない。
よし、じゃあ締めるわよ。
はい
はい、それでは皆さん
毎回なんすか、
毎回ね、言い残したことないね。
はい
よし、今月号のホットミルクをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日はあえりまこと
編集 C でお送りしました。
はい、せーの、
バイバイ。
バイバイ。
合ってないやんか。合ってないやんか。